今日はマタイの福音書の一章です。このところには危機の中での誕生のことが記されてあります。一節にアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というふうに出ているわけですけれども、その中に女性の名前が出てくるわけです。まあ、こういうユダヤ人の系図の中にあって女性の名前が出るということは非常に珍しいことであるわけです。しかしそこにはまた重要な問題があるということを見ることができます。それは21節のところに、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。イエス・キリストの誕生の目的は何であったかというと、ご自分の民をその罪からお救いになるということです。このキリストが誕生するっていう系図の中にあっても、決して平凡なことではないことが実は出ているっていうことを見なければならないわけです。3節のユダがタマルによってペレツとゼラフを産みとあるわけですけれども、ユダはタマルの、まあ、言うなれば義理の父であった。義理の父によって子を産むっていうことは、それは普通のことではないわけです。まあ、言うなればもう本当にそれは罪深いことではないだろうかと思います。そしてまた5節のサルムはラハブによってボアズを産み、ラハブはエリコに住んでいた、まあ、遊女であった。そしてまたその5節のところに、ボアズがルツによってオベデを産み、ルツもモアブの異邦人であった。異邦人を妻にめとるっていうことは、それはもうイスラエルにとっては罪なことであったわけです。また6節にエッサイがダビデ王を産んだ、ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ダビデもこのウリアの妻バテシバと姦淫を犯し、そしてまたその結果ウリアを殺すということをしたわけです。まあ言うなれば、このキリストの系図の中にはもう罪を犯したというようなことが出てきている。なんでこんなことをあえて書いているんだろうか。それは21節にあるご自分の民をその罪からお救いになる、罪からの救いということがもう最大の目的であったわけです。自分は罪など犯していない、正しいんだと私たちは主張しますけれども、実は間違ったこと、そしてまたこの不誠実なこと、そうしたことが実は私たち自身もないとは言えないわけです。まさに神様は私たちをその罪から救うために、この救い主イエス・キリストをこのような実際的な系図の中にあって必ず救ってくださる、罪を解決してくださるということを私たちに示しておられます。18節を見ると、このイエス・キリストの誕生のことが出てるわけですけれども、母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっている。でもそのことは普通のユダヤ人には理解できないことであったわけです。一緒にならないうちに身ごもっているってことは、それは罪ではないのか、指摘されることであっただろうと思います。ですからヨセフは19節を見ると、密かに離縁しようと思ったとあるわけです。20節にはこのことを思い巡らしていたとあるわけですけれども、離縁しようと思ってもなかなか決心がもうつかない、まあ言うなればもう心の中に苦しみがあり迷いがあった、そういう中にこの御使いが現れて、20節の終わりの方に、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさいというこの神様の知らせがあったわけです。恐れずに、心の中にヨセフは恐れを感じていた、 悩み、苦しみ、彼にとってはそれはもう心の恐れ以外の何物でもなかったと思います。しかし神様はそのところにはっきりと解決を与えて、あなたの妻として迎えなさい、なすべきことを神様は示され、そしてまた胎に宿っている子は聖霊によるのです、そのことをヨセフに知らせられたということであるわけです。まあ、こういうことはヨセフにとってはもう理解できないことだったんではないだろうかと思います。まあ、私たちもなんでこんなことが起こるのか理解しがたいことがあるわけですけれども、しかしそういう中に神様はまた私たちになすべきことをはっきりと示してくださる、そして私たちを罪から救ってくださる、いろんな悩みや苦しみから私たちを解放してくださる、神様が私たちの心に語ってくださる以外に自分の力で解決することはできないわけです。いくら自分で決めてそしてこうしようと思っても悩みが出てきて、そして恐れてしまうということが私たちにあるんではないかと思います。そのような私たちの心を解放し、また罪から救ってくださるのは神様以外には他にはおられない。そしてこのことは実は22節にある主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。その名はそれは23節にその名はインマヌエルと呼ばれる、それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。ですから神様が共におられるということが私たちの救いであるということです。神が共におられなければ本当の解決、また心の平安はないということであるわけです。ヨセフにもこの神様ご自身が御使いを通して現れ、そして彼がすべきこと、そしてまたその理由が何であるかということを神様は彼に語ってくださったということであるわけです。だから私たちも自分で心の悩みを解決することはできない。でも神様は必ず私たちになすべきことを示し、そしてまたその理由が何であるかということを明らかにしてくださるわけです。そして問題は何かっていうと、神が私たちと共におられる、神様が私と共におられるならば恐れることは一つもないということであるわけです。逆に言うならば、神様がおられなかったら恐れ、迷い、また悩みの中に私たちはいるということであるわけです。神様は必ず罪からお救いになってくださり、解決を与えてくださる。神が共におられるならば私たちは恐れることはないということであるわけです。私たちは神様によって平安とまた確信、解決を与えていただきたいと思います。